先生、そんなことを信じてるんですか？根も葉もない噂ですよ。4時44分に鏡の世界に吸い込まれるなんて、今まさにその時間ですけど、何も起きないじゃないですか。あれ？時計の文字盤逆になってますね。黒板の文字も。先生、分け目そっちでした？ほくろは確か反対側に。ギョエー！
77不思議、京都の劇団ヨーロッパ企画によるオカルト青春コメディ、ただいまチケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索。
週刊ヨーロッパ2、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
本田です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今は7月の12日金曜日、夜の7時を回ったぐらいですかね。
はい、
稽古が終わりまして、稽古場をお借りして収録しています。稽古終わりましたね。
終わりました。
今日は割とというか、この数日間割とハードな稽古じゃないですか。
そうですよね。昨日、石田君とも喋って、疲れるなって言ってて、やっぱハードやなって言ってたから、やっぱみんなそう思ってんやと思って。
だってもう今日最後、別に稽古まだ途中やのにみんな座り込んでたもんね。もう
座り込んで
た。いや、我慢しきれず。
一番稽古期間中でしんどい時やと思う。
ああ、そう、分かる、エチュードほどの自由さがなく、
あ、もう石田と全く一緒のこと言ってた、
もう通る道は決まってるところを通って、ちょっといらんことやったらそれ違うと言われ、
でもそれを何回かやりみたいな、
でも台本にはなってなく、
なってなく、
こら苦しいよ。
でもなんかうまいことやった人は採用され、自分が採用されず苦しい、座るっていう。
だからもう頑張って手数は出そうとしてるけどさ、そのすぐに却下されるから。
あれ、スラムダンクはあの殴りに手出したらパーンと桜木が叩くやつあるやん。知らん知らん。
ちょっとピンとこんかった
な。マジであの三井とかがバーって不良軍団が来た時に、不良のパンチを止めるよりも叩く方が、
なんかあったような気もするね、
その状態、今日、
そのなんか
これカットできるんやったっけ。これはなんかカット、変なこと言ったら今ぐらいやったらカットしてもらえ
る、今ぐらいやったらもう全然流れる、
今もうむちゃくちゃななんか
でも分かる、それぐらい疲れてるってことや。
ああ、ありがとう。
今だってそんなバシバシ言い例えされたら逆に不信感持つわ。
結構5年ぐらい温めてた。
スラムダンク他にまだいいのありそうやけどね。
そうね、
といったことで、今日はゲストの方に来ていただいております。納谷正智さんと金丸慎太郎さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、あ、じゃあ一応声をそのお知らせするためにも納谷さん、じゃあお名前言っていただいていいですか。
納谷正智です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
金丸慎太郎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、今回客演していただくお二人に、
はい、
ゲストで来ていただきまして、あの今ちょっと稽古のこと喋りましたけども、そんな気持ちですか。
いや、全然そんな気持ち、そうなの。
いや、こう疲れる時期やなと思いますね。
今日は怒られてましたもんね。
頼んでるな、
頼んでるな、
頼んでるな。
ほんま、ほんま5秒ぐらいの、ラグが、ラグだったんですけどね、見抜かれましたね。
やっぱ上田さんあんまそういうことを言わないで、おなじみなん で、やっぱそういうのが発動した時にやっぱり怖さがすごいですね。
そうです、
頼んでるなって言われた瞬間出とちりしてた。
ちょっとおかしくなってましたよ ね、
でもあれはもう金丸もドキッとしたやろうけど、他のヨーロッパ企画のメンバーもみんなドキッとしてたと思う。俺のことかっていう。
あ、マジで、あれギャグない、ギャグやろ、
ギャグでしょ。
いや、あれはね、半々やと思う。いや、8-2 ぐらい。
8-2 マジのやつね。
8本気やったと思う。
9-1 ぐらいのギャグやと思ってました。
で、その前からそのなんかボディのようにあの、あったのよ。
あった
の、稽古始めようとしてんのに本田君と石田君が、
あった、
それはその雑談の方が盛り上がって、今日ですよ。
あ、全然分からない。
見てなかったですか？
そこ分からない。
上ちゃん、
ああいう時って気づきそうやのに本田さん、いや気づいた後もめっちゃ、
いやもう一回やって上田君にいやいやって言ってやろうとしたら、なんかそういうのあるやん、なんか石田もやるでみたいな感じになっちゃうから
今日は調子悪いなこの前の大阪キャンペーンからずっと調子悪いな。
あ、そうね、
なんか狂ってんのかな、ちょっと歯車的なものが。
いやでも全然キャンペーンもあれで全然いいあれで
自分の中で全然、
うん、そうそう、まあだからそういうのがあって、あの金丸さんのとこで集結したというか。
なるほどね、うん、やっぱりびっくりしたもんな。
びっくりした、
パニったな。
パニった、
パニ入りました。
そうやろうな、うん、
あと、あんな金丸さん初めて見ましたよちょっとおたついとったもんね、うん、
やっぱりそのお思い当たる節があったからやろ
う
ね。
まあそうかもしれないですね、うん、そうかもしれない。
たるんでたんや。じゃ
あ、いや、たるんでたつもりはなかったんですけどね
遊びに来てんもんな今日。
いや来てないっすよ、
こわ、
来てないっすよ、
こわ、
来てないっすよ。
あ、そうな、
稽古場はほんとちゃんと、まあなんていうんですか、うん、
なんか
めっちゃ真面目にっていうあれじゃないかもですけど、目、うん、いっぱい楽しもう。
その、まあ、みんながエチュードしてる時にさ、はい、まあ、自分が出てない時はこっちにいたりする時に、はい、あれ目閉じてんのは次の自分が出た時のそのイメージみたいなものを膨らませる時間やな。
まさにその通りで。
そうやな、う
ん、
ま、
瞑想してるよね、こう自分。
そうっす、うん、
だから壁にもたれかかって目閉じてんのはそういうことやもん
ね。まさにその通りです。
あ、じゃあ、じゃあ、
うん、集中して、うん、頭の中で描いて、うん、でも呼ばれた時にそれをやってトライアンドエラーの繰り返し。
なんかでもそのね、エチュードで出た時に何かアクションを別に起こすわけでもなく、常にリアクションしかしてないっていうのも、それもイメージ通りやもんね。
そうです、どういうのが来るんやろうかなっていう、
そうね
向こうから仕掛けられることを全部描いてて、
疲れてるからね、やっぱりちょっと雰囲気悪くなってるし、
うん、たまにはなんかその自分からボール投げてもいいんじゃないかなって見てたらちょっと思いがちやけど、やっぱキャッチャーに徹するというか。
そうですね、 あくまでも
どんなもんでも受けると。
そこまで、そこからはちょっと一旦ディズニー、
う
ん、
そうかそうか、
全部拾っていこうっていう。
なやさんはどうですか？
そのまま俺もその流れで俺に
今日の収録設定が良くない収録日の設定が
良くない、設定が良くないし、まあ、稽古場でやっぱその稽古場の熱量はまだ残ってるから。でもどうですか、その稽古初めて参加してみて。
いや僕はもう全然あの初めてやから、うん、今聞いてそうか、今なんかいろんなもの出してそれ却下されていって面白いのがあるとそれは採用されてみたいなことを今聞いたから、明日から分からんけど、ものすごい僕貧乏くさい演技していきますよって思いました。そんなことなんですね今。
いや分かんないですよ。でもなんか今すごい細かい流れがなんとなく決まっていってるじゃないですか
今みたいな。これ台本じゃないって言いますけど、僕もこれ割と台本やと思ってるんですけど。
奈良さんでもそんな感じですよね。
これも、うん、これは毎回こういう風にちょっと絵描かれたりこういうのが毎回出てくるんですか、はい、
まあちょこちょこ出てきたりしますけど、ここまで流れが、ごめんなさい、これ聞いてる方はねちょっと
分
かりにくいかもしれないですけど、でも結構細かい流れが、
そう、もう僕これ台本やんってちょっと思ってちゃうところがあって、う
ん、でもそのなんかね、一回やってみて、
あ、そうですね、
2回やってみて3回ぐらいやるじゃないですか、うん、そしたらやっぱちょっとね、なんかいらんことしたくなるというか。
それはね、うん、もうちょっとここに来てちょっと分かってきたのは、うん、1回目みんなこれ上田さんが1回ちょっとこれ段取りみたいなやりましょうって、うんうん、段取りでこう当たるじゃないですか、はい、でもう1回やりましょうって言ったら今度それを滑らかに、うん、こう今やった段取りを滑らかにやるのかなと思っていくと、うん、あのそれをみんなこう2回目やるときに寄れながら、うん、うわーって膨らんでいくじゃないですか、うん、あの感じをやっと今日ぐらいに、あ、そういうことなんやって、うん、今まで分かってなかった。1回目やったものを2回目なんかこう、うん、より滑らかに、うん、こうなんかこうシンプルにしていく感じなのかなと思ったら、うん、こう2回目こう寄れていくじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
あれの感じに今日初めて気づいて、うん、あ、そうか、2回目はちょっとそういうことがあって遅い気づく。
いやいや、でもそうでもないこともありますからね。なんかそのなんか思いつけばできたりするし、
上田さんもちょっと寄れていいですからみたいな言うじゃないですか、
うん、寄れていいですからって言われたら寄れにくくなってしまったりもある 僕はね、うん、あったりするから、うん、なんか今一番そのなんかむずい、うん、その1週間ぐらい前はもう割と大きな設定だけあって好きなようにやってたけど、うん、はい、ということで今が多分なんか疲れ一番疲れるなみたいなことなんじゃないかなとは思うんですけど、うん、
なるほど、はい、そのことを聞くと本田さん の, この稽古の感じとかを見てても腑に落ちるところありますわ、うん、
いや、
うん、やっぱりこう今それこそ金丸さんよりもより受けに徹してますよね、この流れをこう探りながら、うん、あのね、エチュードメインでやった時はもっとこういろんなめっちゃおもろかったじゃないですか、うん、最近ちょっとこう面白出さない感じで受け止める感じになってますよね。
何も思いついてないだけです。
いや、そんなことないですよ、そういうことか、うん、受けの時期なんですね今。
まあだから本田君の今回の役がね、
そうですよね、割と大変ですよね、
物語の中心にいるような役だから、うん、だんだんそのあれかな、そこは意識してんのかな。
そうかもね、
うんうん、そうね、かき回す役ではないもんね、うん、まとめる役やもんね。
そうそうそう、
多分
寄り添う、
寄り添う役やな。そうやな、
で寄り添うとしすぎたそこで裏切ってとかなったりするし、
う
ん、
そうね、そう
ね、割、うん、立ち位置がどんどん人も増えてくるじゃないですか。
そうですよね、
だからその時が難しくはなってきますよね、
う
ん、
そうね、
だからもう変わるとかもバシバシ、
うん、すごいよね、やっぱそうか、すごいなと思いました。
言葉のストックがあるんやろな、なんか、
うん、いやでもめっちゃ意識しますけどね、ヨーロッパのエチュード
は。何意識する
の？いや意識してんの？
いや頑張って言葉、うん、まあなんですかね、わかんないです、楽しんでます。
楽しい？
めっちゃ楽しいです。
本当に？
マジで。いや出てるのがやっぱ楽しいですね。エチュード。出てる方が疲れないですよね。見てるより。
いや、
ダメ。そういう言ったらあかんのか。
いやいやいやいや、考えてたよ、うん。もうどっちやろうなと思って。
いやまあ疲れるよね。
どっちにしろ。
まあ、年か。
そうね。まあ今日は割とね終盤。
確かにみんな座り込んでたよね。
うん。なかったですもんね、あんまりそういうことは、
うん、全員座
ってましたよね、全員座割とそのクライマックスのいい感じのシーンのところをやろうとしてるのにみんな座ってたから、うん、まあ、みんな疲れてたよなと思って、あ、まあ、稽古はだからすこぶる順調に進んでるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね、すごい、うん、すごい、
でもマジで早いですよ、
うん、だと思います。
早い、
ただまあやっぱ今回は割とそのお芝居以外の要素もきっと多いじゃないですか。
うん、大変そう、うん、スタッフワークが、そう、僕いつもこれまで見てたばっかりやけど、うん、やっぱヨーロッパさんのお芝居のスタッフワークってすごいじゃないですか、うん、
だから年々ハードになっていってるかもしれない
ですね、うん、それ今回も垣間見て作ってるのを見てて、うん、まあ大変ですよね、うん、スタッフ打ち合わせとか稽古後にスタッフさんたち遅くまでのことやったりするじゃないですか、うん、まあそうか、これがあるからあのクオリティのものができるんやなってことは僕は割と今回盗み知ってますよね。
ずっとスタッフワークから芝居からずっと見て見て、そのな、考えてくれてるんですね、
全部吸収したいから
自分の劇団に、
自分の劇団にってことじゃなくて、もう創作にすごいな。
まあでも割とその珍しい作り方ですよ、珍しいというか、
いやいや珍しいというか、こんなんないんじゃないですか。
そうかもしれない、
ね、すごい作り方だと思いますよ。
なんかもう変わって、何年前、2年前かでもさ、最近出てるもんな、2年前となんか変化あるのかなと思う。
トロンプレート、うん、そのエチュードの感じがってことですか、
稽古の感じでも。
まあでもそれでいうとそんな大きい変化はないような、
まあ、早いぐらいか、
うんうんうん、
まあそうだよね、
うん、
でも聞くところによると昔は台本があったんでしょ。
すっごい昔ですよね。
あ、それもすっごい昔か。
はい、
トサッチがヨーロッパに、
僕が入った15年ぐらい前はもうなかったんですよ。
多分トサさんが初めて出たのがインテル入ってないで、うん、で、はい、その時に多分こういう今みたいな手書きの台本が配られてた。
なるほど。
そうそうそう、なんかその時に確か上田製菓で稽古してて、
そんな時代
が。でちょうどこう工場の芝居だったんで、うんうん、その工場をそのまんま利用してなんとなく稽古してて、なんかボーンで爆発してうわーみたいなことを結構な人数10人ぐらいおったんかな、あの時舞台上に、
うん、
っていうのが上ちゃんが面白いってなってから、割となんかそういう大人数でなんか台本書くよりもその場でやってっていうことを。
僕と長野さんその時ちょうどサマータイムマシンブルースの映画の撮影やってたから、 ほんま最後の1週間とかだけ遅れて参加したんです、うん、そういう役やったんですけど、うん、まあ長野さんいっぱい出てたけど、うん、じゃあもうこういう台本になっててびっくりした記憶がありますね、
うん、
あ
そうなんだ、うん、
そこからはだから割とそうね台本が出てくるのが遅くなってきたかもしれないですね、
うんうん、面白いですだからこういう作る、うん、新しいものを見てる感じがするから、うん、
でも割とねそのプロデュース公演とかだと割と早めに台本来たりするんで、
まあまあ そ, う、
ね、それも別にできるんやって思ったりもしますけどね、
う
ん、
いやそうでしょこの作り方はやっぱりその同じ
劇団
の
人間
でしかできないっていう作り方をしてるんだと思いますよ、うん
でもなんかもうそろそろ辞任しだすとかっていう
んああね、
うん、
次の稽古か次の次ぐらい、う
ん、宣言してたんでね、
うん、最終的には本当にもう本当に台本になってきて一言一句みたいな別にちょっと言い方とかはいいんですけど、うん、もう別にそこでなんかアドリブすることもなくやるんで、うん、そういうあの客演で来てくれた方は今って別に家帰ってそのセリフ覚えるとかないじゃないですか、
まあ、そうですよね、う
ん、だからまあみねご飯食べに行ったりとかいろいろ楽しなんか楽しいわって言ってくれてたけど最後の1週間にもうビビるぐらいじゃないからそこがでもううわ
なんか電車噂で聞くと電車の行き来でみんなちょっとあそこ合わせようみたいな
ああやりますやります、そのプレビュー公演が立東なんで、はい、立東の電車の待ち時間とか、はい、京都まで電車乗ってる間に、うん、あの4人掛けのとこに座ってセリフ合わせようかとか、
はい、それすごい楽しみ
あそれも
それがそれ
全部楽しんでくれてるんやな
俺も皆さんちょっと話しましょうよみたいなことになるんかなそれも全部前からその話聞いたから、はい、そこに俺もおるんかなとか
でもまあそれになるともうパンパンになるから、うんまあ、今のうちで京都生活を楽しんでいってください、
うん、そうなると割とみんなギスギスしだすんですか
ギスギスはしない
ギスギスはないんじゃないですか、
はい、
ただただセリフを覚えるのに必死な状態にはなるっていう感じなんじゃないですかね、はい、
金室さんもその時もそうなんの必死
いやいやなりますよ
でも本当役によりますよだからそれは、
うん、ああなるほど
まあ序盤から出てる人はその分大変やし、はい、とか、うん、
あとはあの本着始めたら、うん、やっぱその本着始めの頃ちょっとノッキング気味になるっていうちょっとびっくりしちゃいますよねそのなんていうんですかエチュードやったら割とノイジーに勝手に滑らかにできるじゃないですか、
うん
うん、だからそれがこうちゃんとこうシンプルなセリフのやり取りになるから、うん、ちょっとこうなんていうんですかあ、ちゃいますね
いや、言って言ってそのすぐ、いや大丈夫大丈夫言って待ってるんよ
いや、なんかそうなるなってそのシンプルなやり取りになると
まあだからその別物ってことよ、
はい、
エチュードとその一緒のことをやろうとしてるけど文字になることによって最後まで待ったりするしセリフをね、うん、言い終わるの待ったりとかそ
う
そ
う
次は入るスピードとかね、
うん、
一瞬その嘘くさく感じてしまう時期があるというか、うんまあ、結局それ鳴らしていって、うん、あのいつも通りのようなお客さんの噂になるけど、うん、そう本着始めるときちょっと一瞬自分ごと嘘くさく感じて、うん、それもそれでカロリー使う時期やなみたいな、うん、
まあまあ別の作業かもしれないですね、うん、エチュードは台本、
うん、本来それが最初稽古そういうふうに
してい
くものを多分こんだけこういろんなことをまずはこうナチュラルというかリアルにこうやり取りしてるものがね立ち上がっている瞬間だから一瞬まあそういうだろうなって思うのはイメージできてる、うん
うん、で今回11都市、
うん
で公演やるんですけど、
はい、
なやさんとか富良野塾とかやったらもっといっぱいやるでしょ
う。60箇所とか
ね。60
箇所。
え、それ何年かかかるんですか。
いや、3ヶ月
ね。3ヶ月で
60箇所。富良野塾入った2年目かなんかに回ったのは、あの60箇所回りましたよ。
1.5 日に
乗り打ちとかありました。
ああ、そっか。
めちゃくちゃ面白そう大変そうだけど
でもツアー先でその楽しんでる余裕はじゃあほとんどない
で僕その時はまあほとんどスタッフだったので、うん、もうだから乗り打ちして、うん、乗って仕込んで打って終わって夜移動 で、
うん、
で夜移動で向こうに夜中の3時とかに着いてもう次の日の朝9時から仕込みやからみたいなのが こう連続して、
じゃあもうどこにおるかもわからんぐらいの感じになるってこと
ですか。僕だから日本で行ったことない県ないんですよ。僕4年全て行ってるんですけど、
全ての県で乗り打ちしてるんですか。
全ての県で乗り打ち、乗り打ちは全ての県でやらないと思いますけど、全部の県に行ってるんですけど、
お芝居でしかも行ってるってことですよね。
ほとんど芝居でしか行ってない。
うわ羨ましい。
でも劇場とその県ですっていう情報しか知らないところいっぱいありますよ。
あそっか、
うん、福井県とかはね移動してそこ通ってるだけじゃないかな、お芝居では。
ああ
の別の形で行ってはありますけど、芝居ではただ通り過ぎただけかな。
へえ、じゃあまあ今回40何ステージかな。え、じゃあその時公演数で言ったら100近く行ってるってことですか。
60ステージです。でも公演数が、
うんうん、もうちょっと
70、80かな。
ああまあそうですよね。
じゃあ1ステージ2ステージやって次の場所に
っていうところもあるし、あのそうあの1回だけやって移動とかもあって、なんか500人規模のちっちゃな劇場だけを回ろうみたいな、なんかそういう企画だったんだ。
500人規模の劇場
すごいな。
そっか、乗り打ちって乗って打ってっていうね。
そうなんです。乗り打ち3連チャンとかあると、うん、もうほんまにどこにおるかわからないです。
いやそうですよね。
あいや
そっかそっか、
すごい。
で僕一回そのノクターンっていうお芝居見に行かせてもらった時、はい、割と結構なセットですよね。まあでも、
ね、
あれはだから最後ね、
ノクターンとか、まあ、最近だからあのここ僕まあ富良野塾に破門にされた時期あるので、うん、破門されてた時期に富良野塾が大きく形が変わって、うん、最近はセットとか組みますけど、うん、僕がおった頃とかセットとかは車幕つったり、
うん、
そなんていうんですかね、袖回りとか、うん、後ろこう開いたり、まあ、奈落はあったりしましたけど、うん、そのセット組むっていうのはここ10年15年ぐらいですよ。
あそうなんですね。
その前はもともとイントレ組んだり、
う
ん、そういうセットが多かったので、そんなにねあの立て込むみたいなことはあんまなかったですね。
へえ、そうなんですね、
うん、だから抽象的な、
そうそれが多かったですね。
この前あの、うん、ヨーロッパ通信で、うんうん、あの僕納屋さんの、
うん、
この50年の人生をちょっとインタビューさせていただきまして、うんうんうん、まあ、今富良野塾っていうワードもありましたし、うんうん、その辺の納屋さんの歴史がギュッと詰まった特集がヨーロッパ通信で組まれてるので、ぜひそちらを。結局ね30歳ぐらいまででもう1時間以上になっちゃっていやそれでもだいぶつまんで喋ってもらってんのよ。
綾さんの濃いからな、
うん、でも普通に載せられへんこととかもいっぱい言ってる
から。そんなことはないですよ。大全部載せていいって言いましたよ。あ1個ぐらいあったか、これはあかんない。
いや何個かありましたよ。
へえ、
みんなぜひちょっと
見どころですね。
いやもうすごい、本当に本当に綾さんのその生涯を映画にしてほしい。
つまらないですよ。
いや嘘やろっていうことの連続やから。
え、死にかけたこととかあるんですか。
本当にですか。
はい、
命、まあまあこのままやったら死ぬかもなって思ったことは何回かありますよ。
何回かあるんですか。
このまま自体が好転しなかったら死ぬかもなっていうことは。
そういうことだ。
うわ、
それは俺も聞いたことあるんですけど、それをほぼ死にかけてました。
あ、そうなん。
運よく今生きてるんやなっていう感じですね、その話。
いや、運よくというか、まあ、多分大丈夫だろうと思ってるんだけど、おそらく大丈夫だろうと思うけど、もしかしたらって思ったことはありますよね。
ああ、もう、
芝居見てパンフレットのそれ読んだらもう一回見たくなるやろな、それを踏まえて。
そんなことない
。本当に。
いや、
読みたいなよ。
ね、
うん、だいぶ端折って喋ってくれましたよね。でもあれも
随分。
じゃあもう30歳ぐらいまでしか追っかけられんかったんですか、ヨロ通内では。
一応、ああ、どこまで諏訪さんが載せるかやけど、
はい、あ、じゃあ一応今の現在までは追っかけ
なかった。いや現在まで追っかけなかった、
ね、途中で止まりました、
ね、感動されるとこまでやったかな、あの破門されるとこまでやったっけ。
あ、そうですそうです、札幌に、
そう、札幌に破門されるとこまでですね
ぐらいまでしゃべ
って、フラウノで破門されて
破門ってな、無残
系まで
普通みたいに僕も聞いちゃってるけど、
その仇の言葉じゃないからね。
平倉の塾から、
まあ、でも その辺の話もねぜひ本当読み応えあると思いますよ、はい、そんなことでありがとうございました。
もう京都ライフ聞きたかったのに。
ああ2人の京都ライフもね
聞きたかったよ。でも結構ね、まあ、お二人もこの後お食事会が
今日も、うん、今日も京都って京都ライフが
京都ライフ楽しいです。本当に楽しい京都の幸せな日々を
毎朝走ってるんでしょ。でも
雨降ったら走らないですけど、
雨降ったら雨降って走るとか思ってないですよ。こっちも
知ってる？朝二条城の周りを2周走って、うん、その後家帰ってラジオ体操を YouTube で見ながら第1第2 やって第一第二と間の何かもやるんです
よ。首の運動も入ってるラジオ体操があって、
それあと何やる
の？その後体幹の、はい、体幹トレーニングを。
楽しいですか？それはもう
そんなストイックない
つもやられてることを。
札幌だとなかなかできなかったりする時があるので、
こういう時は
それが割とここでは思う存分できるので、すごい楽しいんですよ。
一方金丸さんはこの前の休みの日、何時からやったっけ？チロル。
チロル、はい、朝11時に入って、うん、閉店まで。
対照的な。
対照
的。いやそれは俺めちゃくちゃ楽しかったですよ。おばチロル。
楽しいやろうけどさ。
チロルのおばちゃんとも用意で喋って。
うん、そう楽しいやろうけどその金丸さんから那谷さんはどう見えてんの？うん、そんな毎日。そうやってるかな、あの那谷さんを。
いやもうその朝走ってるとかっていうのは、まあ、ほんま健康的やなって思いますけど、うん、まあ
でその演劇人としてよ。その
演劇人
そのおじいさんとしてじゃなくて、
いやおじいさんとして別に話してないから、おじいさんとして喋ってないから今
おじいさんと思ってるやん。
思ってないですよ。いやでも演劇人として、
そりゃそうよ。その
イケイケの人やな
って。だって演劇人としてはまだここで稽古やってると全然金丸さんの方が、
ね、やめてください。
おもろいし、
いやでもイケイケの人やなっていう感じです。
イケイケの人だ。
那谷さんのことイケイケの人と思ったことはないな。
イケイケですよ。若い。
まあでも確かにパワーはあるな。
そうっすか。いや僕はもう幸せな日々ですよ。ほんまに幸せ
ですか。制作の江上さんも幸せそうですもん。那谷さんの演技でむちゃくちゃ笑って。
それは本当ありがとうございます。
本当ありがとう。
本当にありがとう。
笑うかってくらいやっぱ北海道演技がすごいなと。
北海道演技
が本当に江上さんでしたけど、本当にどんだけ孤立してるかって。
孤立はしてないですね。
みんなに本当によくしてもらって。
お父さん子同士のあれがあるんかもね。那谷さんでも。ねえさんはでもやっぱどさんこなんですか。魂は。
いや魂は関西人ですよ。やっぱり
やっぱそうですよね。関西弁ですもんね。
関西人よね俺。
まあそうですね。
でもやっぱ北海道の人っていう感覚もあるんですか。
だってもう一番北海道が一番長くなったんですよ。
まあそっか。
え何歳から北海道なんですか。
初めて富良野宿に行ったのは23になる年ですけど、でもまあ東京の暮らしもあって、はいはい、でまあ、だから北海道が今ね20延べで25年ぐらいになってるのかなと思うんですけど、和歌山よりも長いし、
まあ、もう長いか。
一番長いのは北海道になってるから。
そうか、北海道か。じゃあ
北海道
もう暮らしとしては北海道の人やと思いますよね。根は関西人やと思ってます。
まあそうですね、根はそうかもしれないですね。
僕完全に北海道の人やと思ってた。もう今回ご一緒するまで。
あ北海道ね。
でもそれは俺もそう思ってます、はい。
う
ん、
そうか、まあそうよね。それは富良野塾に
行って、うん、でお芝居見させてもらったのも、うん、オーパーツ、
うん、ああそうか、北海道。
その時一回ご飯一緒に
行ってきましたよね、う
ん、その時じゃあ分からんかった。そうか、
いやこんな関西弁やった
カレーうどん食いましたよね。
はい、覚えてます
よ。この関西弁に気づいてないからよっぽど相手として見てない。
他が多すぎて。
え
他が情報量が、うん、
そうかそうか、うん、まあ楽しんでいただいてると、
はい、
まあ稽古折り返してくらいですか今。
もう折り返しすぎてるから割とか。もうだってあともう20回ないですからね。
そうですね。
もうこれあの立冬行ってやるあれも稽古なんですか、はい、あれはもう稽古とは違うリハみたいな考え方なんですか。
ね、うん、
あれも
稽古もしますけど、その
もう稽古にならないですかあれは気分
的
に。
ね、
でも舞台上でできるんで、
う
ん、
あじゃあ稽古でも数えてると、はい、これ立冬行ってからのリハって書いてるのも稽古のイメージというか
だとすると割ともうないぞとか割とビビり始めてますよ
演劇好きやな
稽古稽古初めの何時間稽古やと思っていただいて
あなるほど
ですでもなんかいろいろそこでスタッフワークとかも一緒にやったりするからそうなるとリハみたいな気持ちになってるかも
ね仕込みも楽しいですし僕
え仕込みは休み
です休んでくださ
いいやそれ僕も仕込み行かしてください
いやいやいやいや
俺絶対行かしてい
やいや
ほんまに楽しいからあの応援だけするから
いや本当に
じゃあもうその運ぶのとか見といてください、ね、
いや運ぶさだって俺が運んだ方がちょっとだけもう早くなるやん
いやいやいやいやそんなもうそんな本
当にいやほんまにやりたい
もうおじいちゃんなんですからもう、
はい、だからおじいちゃんみたいにしているよ
仕込みの日はもうチロルにもう開店から閉店までお願いします金丸の代わりに
チロルや僕行きたいもん
いやほんま演劇好きな今日も休憩中にさもうずっとそのスタニフラフスキーがどうとか
長野さんがねルコクシステムについて の, あのあ今長野さん今回そのセリフじゃなくて芝居のところとかあったりするからそこのなんか多分今リサーチをしててそのルコクシステムみたいなこととスタニスラフスキーシステムの違いみたいなのをずっと話しててめちゃめちゃ楽しかった
最後稽古場に入るときに奈良さんはどうなんですかって言われていや僕はもう全部を自分のものにしようとして
るなんでそちょっとちゃうそ
れニュアンス変わってもらったんですよ何て言いましたっけ
いやその僕はその両方のメソッドとかとその身体的なものも含めて全て対応できるようになりたいと思ってます
あそうそうそう
そこを目指してなんか凝り固まらずにフレキシブルに全てを受信して全てをこう取り入れたいと思ってるみたいな
そうそうそれ言ってました
それに触発されたんかもう長野さんすぐあの照明の笠井さんのところ行って太田翔吾さんはって水の駅はみたいな
もう取り入れようとして
る
あれ無言劇ですからね、
はい、うんそうですね
そう言ってましたね
そう納屋さんがいたらさ、うん、納屋さんの話
ごめんごめんごめん
何もっすよ何もっすよ
聞きたくなっちゃうやっぱり
でもお二人も仲良い感じで ね、
うん、1回ね稽古最初の方にもうがっつり
もうあった時からもう
朝4時ぐらいまで2人で飲
ませて共通点は1つも見つけられへんけど、
いっぱいあるでしょ
そう2人でいる時に何を喋ってんの
いやめちゃくちゃゲスの話しちゃう言っていいのかあれですけど
いやもうそれは多分言わん方がいい
言わん方がいいか俺は全然いいですけど
俺も全然いい
いやいややめといた方がいいですよ
俺はほんまにいいですけどまあゲス
の話僕らもちょっとこのラジオが汚れる
そうそうそうですねこのラジオが汚れる
しかないよ
いやいいよいいよやけ
どほんまにゲスそうやから
楽しいよね。
まあ、楽しいですよ。楽しい話です。
まあちょっと引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
あの最後に告知をさせていただきまして終わりたいと思いますけども、今日ですね、7月13日土曜日、13時からですね、鶴亀山日本山岳探訪という、うんうん、ワウワウさんで、我々が出させていただいている番組がスタートいたしますので、はい、第1回目は酒井さんが
そうですね、もう始まんだ、
うん、山岳って知ってます？
なんか学がめっちゃ難しい感じのやつですよね。
あの学があの学縁の学、
うん、あそう
はい
山岳
知ってます山岳
分かるのだ
あの江戸時代にその人々がそのお互い算数の問題を作って出し合って遊んでたんですって、うん、っていうのが全国的にあって
日本
で数学ブームが、
はいはいはい、
でその時にその優秀な問題を額に入れてその神社とかお寺に奉納してそれが未だに飾ってあるんですよ。
へ
え。で割とこの辺でも多分結構あってでそれにまつわる番組ですね。
なるほど。山岳の山は算数
の山。そうですそうです。
なるほど。
うん、で僕らも誰も知らなかったんですけど、はい、この前東京キャンペーンで山岳って知ってる人落ちたら150人ぐらいいらっしゃったんですけど誰一人ってあげなかったんで、
うん、
でもやってみたら面白いというか。
面白いです。
へ
え、
うん。めちゃくちゃ難しいんですよ問題が。
へえ。難しいやつやった。めっちゃ難しいやつやった。
うん。まあちょっとね。
うん。
見ていただいて、うん、解けたかどうかは。
あへえ、楽しみ楽しみ。
いや予告見たんですけど、うん、見たくなる感じでした。うん、
あ本当。
ワウワウワウワウなんですよ、ね。
ワウワウです。だからあの加入してください
ね。そういうことですよね。
はい。
はい、
でも1回目は無料放送って書いてあるんで、うん、見れるのかな。もしかしたら。
あなるほど。それを見て、うん、ワウワウに入る。
はい。
三角見るために。
そうですね。はい、ぜひお願いします。
はい、
そして本田さんから、
はいはい、月曜日次のあさってですね、うんはい 7月15日に祇園天幕映画祭って、まあ、毎年やられてますけど、はい、それがありまして、はい、8時20分、うん、20時20分から、うん、タクシードライバー祇園太郎ザムービーの上映があります、はいはい、これは川端と八坂神社の間の四条通りのところに、はい、スクリーン立ててやりますんで、うんうん、それ長野さんと僕と住田さんで、はい、ちょっと喋りにも生かしてもらいます。
面白い、はい、一ちゃんいい通りですよね。
そう、まあそこが歩行者天国になるよね。
そうそうそう、う
ん、あそうか。
あでも四条通りが全部なるっけ。
結構
なる。長い大宮ぐらいまで
なるね。
堀川までかな、うん
うん、そこで祇園太郎を上演するんですか。
そうなんですよ。
楽しみ。僕大好きなんですよ祇園太郎。
いや本当ですか。
ほんまよ。
ぜひじゃあちょっと見に行ってください。いいですよ。
映画？
映画です。
映画の60分弱ぐらいのがあるん
です。マジですか。
はい、はい、
そして本田さんからもう一つ。
はい、はい、ですね、ビレバンというドラマに出てたんですけども、はいはい、それが、うん、あの TVK で、うん、あの今月末から始まりますので、うんはい、よかったらテレビ神奈川で
暗い旅でおなじみの、
そうそうそう、はい、7月31日の水曜日、
7月ね、
はい、うん、7月31日水曜日からスタートで、うんうん、毎週23時から23時30分まで、はい、全7話ですので、はい、まあ、見やすいドラマになってると思いますので、
は
い、
ビレバン、
ビレバン、ビレッジバンガードのドラマです。
あ面白そう、
はい、
ね、僕があのツバメデカであの共演させていただいて、うん、大ファンになった、うん、柏木ひなたちゃんも、
あ、うん、出てました。
柏木
ちゃん、はい、ぜひ可愛らしいね、うんうん、
はい、
ぜひ見てください。
よろしくお願いします、うん、ということでありがとうございました。
ありがとうございました
。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまた来週も聞いてください。さよなら。